声の議会だより、令和7年11月1日発行、ナンバー237。編集と発行は、大阪狭山市議会広報委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー237では、令和7年9月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は、議会事務局電話 360-4453 直通までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。声の議会だより、デイジー版は、一つの階層レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、意見書を可決しました。委員会審査のあらまし、9月定例月議会で審議された案件と議決結果、終わりの挨拶でそれぞれにページ番号をつけています。目次、代表質問、競争未来代表花田正文、1ページ。代表質問、日本共産党議員団代表深江陽子、2ページ。代表質問、公明党代表山本麻美、3ページ。代表質問、大阪維新の会代表中野学、4ページ。個人質問、山本久夫、5ページ。個人質問、鳥山武史、6ページ。個人質問、小芝秀俊、7ページ。個人質問、北村英二、8ページ。個人質問、西野茂次、9ページ。個人質問、久山佳代子、10ページ。個人質問、中井克也、11ページ。個人質問、池永祐希、12ページ。個人質問、北義夫、13ページ。意見書を可決しました、14ページ。委員会審査のあらまし、15ページ。建設構成常任委員会、総務文教常任委員会、予算決算常任委員会、9月定例月議会で審議された案件と議決結果、16ページ、終わりの挨拶、17ページ、目次終わり。代表質問、競争未来代表花田正文、1ページ、令和6年度決算と財政収支見通しについて、問い、決算審査意見書では、税収増加の持続性は慎重な見極めが必要とあり、財政収支見通しでは、市税収入は緩やかな増加傾向とある。また、普通会計決算概要資料では、今後は町のリメイクによる税収の確保等、長期的な視点で行政運営に努めるとある。今後の税収見通しを含めた財政運営について、答え、市税は決算推移や内閣府の試算等を参考に、市の事情等も加味し、微増の傾向が見込まれる。町のリメイクの推進に伴い、都市魅力の向上、定住人口や流入人口増、民間による土地利用等も見込まれ、一定の投資効果の好影響が期待できる。問い、今隈地区周辺エリア複合施設整備事業候補者選定にかかる一般公募型提案方式による公募の中止及び再検討について、答え、公募条件の見直しを行い、事業実現に向けて再度の公募を速やかに実施し、当初から予定している令和8年度中の工事着工を目指す。 要望、人口減少や少子高齢化が進む中、魅力あるまちづくりを進めることは、定住促進や地域活性化につながり、将来的な税収増にも寄与する。持続可能な財政運営と市民福祉向上の両立を目指してほしい。入札不調には建設費の高騰のほか多くの要因がある。最大限市民ニーズに応えていただくよう要望する。手話言語条例とコミュニケーションの円滑化について、問い、東京デフリンピックを契機とした取り組みと、ICT や AI を活用した新しいコミュニケーション支援の導入について、答え、本市在住者が日本代表選手として出場されることを機に、デフリンピックに関する情報発信を強化し、手話言語や聴覚障害者の文化に対する理解をさらに深めていく。また、近年 ICT や AI を活用した新しい支援技術の開発、実用化が進んでいる。新技術の活用を調査研究する。要望、聴覚障害者だけでなく、多くの市民が利用できる行政サービスにつなげるよう、字幕を表示するシステムの導入を要望する。自治体検診 DX と情報連携について、問い、パブリックメディカルハブやマイナポータルを活用した自治体検診情報の医療機関、自治体間の連携について、答え、受診者の利便性が向上し、自治体医療機関の事務のデジタル化により、事務負担や事務コストの軽減が図られる。受診者と医療機関、自治体間の効果的・効率的な情報連携が進むものと考えている。自治体検診 DX の導入は、国の示す導入スケジュールに合わせ、必要な準備を着実に進め、市民にも周知する。無料ゴミシールについて、問い、シールの世帯構成区分の細分化、およびシールがフリマサイト等で出品されていることについて、答え、細分化は南河内環境事業組合、構成市町村の部課長会議等でも提案を続ける。ゴミ処理券への譲渡禁止の表示など、効果が得られると見込まれる取り組みの検討を進める。代表質問。日本共産党議員団代表、深江陽子、2ページ。ギャンブル依存症を生み出す大阪カジノはいらない。問い。大阪カジノは違法とされている賭博行為を特別法で合法化したものである。また、大阪市は、公有地を格安でカジノ事業者に貸していたことで、住民訴訟が進んでいる。一方、若年層のギャンブル依存症が社会問題となっており、誰でも依存症になりうることが認知されてきた。入場者の約 2% が依存症になる可能性を、カジノ事業者が認めている。住民訴訟や、ギャンブル依存症などの深刻な問題を抱える大阪カジノはストップさせるべきではないか。答え、カジノを含む IR の開業は大阪・関西万博に続き経済波及効果がある。住民訴訟に関しては大阪府・大阪市が適切に対応するものと認識している。ギャンブル依存症に関しては国や大阪府が依存症対策として計画等を策定している。本市としては開業に至るまで大阪府大阪市のあらゆる対策に関し動向を注視していく。意見、警察庁の調査によるとオンラインカジノ経験者が337万人となり 43% が違法と認識していなかったことが分かった。若者中心にオンラインカジノでの賭博が蔓延し、国はギャンブル等依存症対策基本法を改正し、 依存症対策を進めているところである。IR カジノを解禁したことで、カジノは賭博罪という意識を薄れさせたのではないか。国ではオンラインカジノを厳しく取り締まろうとしている。このことと本物のカジノを作るということとは大きく矛盾している。人権を尊重し多様性を認め合う社会を。問い、参議院議員選挙では事実に基づかない情報で外国人を排除する言動があった。その後、全国知事会では排他、排外主義を否定し、多文化共生社会を目指す姿勢を鮮明にした。本市においても人権を尊重し、多様性を認め合う差別のない社会を作る姿勢を示すことを求める。答え、多文化共生連続講座を実施しており、今年度は南河内市町村と連携した取り組みも検討している。地域や学校、関係機関と連携した取り組みをさらに進める。幼稚園再編に伴う本市の対応について、問い、新私立子ども園が開設されるまでの令和9年度、10年度について、3歳児の教育環境をどのように保障していくのか。答え、教育利用の受け入れは、きらり子ども園や池尻保育園建て替え後の池尻子ども園で一定可能である。意見、終園の相談に対しては、子どもや保護者に寄り添い、丁寧な対応をすることが重要である。府営狭山住宅建て替えに伴う移転について、問い、住民からは準備のために引っ越し先の部屋を見たいなど、さまざまな要望が出ている。工事期間中の安全対策も含めて、大阪府に対し住民の要望を届けていただきたい。答え、大阪府に対し、引っ越しがスムーズに完了するよう要望する。代表質問、公明党代表、山本麻美。3ページ。生涯住み続けたい町、大阪狭山市の実現について。答え、各施設整備において、補助金の獲得や公共施設等整備基金における所要財源の確保、財政上有利な地方債の発行も見据え、取り組みを進める。要望、事業を単に廃止するのではなく、複数の事業の集約化や DX による事務等の効率化を目指す取り組みに期待する。全庁的な連携により市民サービスの質を落とさず、市民ニーズに応える施策の実現、また指定管理の期限が今年度末であることから、契約手続きを一日でも早く進めることを要望する。国が進める地方創生 2.0 基本構想について、答え、本市の人口は近年若干の減少が見られるものの、外観的には人口規模を維持できている。しかし、現状の人口推移を続けることは厳しいと認識している。次期総合戦略については、地方創生 2.0 基本構想を踏まえ、策定作業を進めている。計画に基づき、地方創生の一層の充実・強化を図り、持続可能な街づくりに向け、増額が見込まれる国予算を活用できるよう、積極的な事業展開に努める。要望、国の基本構想に示されている政策パッケージを踏まえた、本市独自の施策や、地方創生における予算にも注視し、持続可能な町づくりの取り組みとなるよう要望する。LID 聞き取り困難症、APD 聴覚情報処理障害について。問い、市民や職員への周知方法研修について、LID、APD の方への合理的配慮について。答え、 窓口応対などで必要な基礎的な情報を共有するため、職員向け研修等を検討する。また、障害者差別解消法に基づき、可能な範囲での合理的配慮に努める。要望、窓口対応に必要な職員への研修に加えて、例えば、LID、APD について、市のホームページに掲載するなど、広く周知することを要望する。問い、教職員や児童生徒、保護者の理解を深めるための学校の取り組みについて。答え、校長会や教頭会、教職員研修等を通じて周知し、各校における学習等でも子どもたちやその保護者へ周知するよう指導する。要望、教職員だけでなく、児童生徒、保護者への周知とともに、聞き取りが苦手すぎる男子の日常といった漫画などもあることから、子どもたちが読んで理解できるように、学校の図書室にも置いていただくことも合わせて要望する。子どもの貧困対策について、答え、教育支援、生活支援、保護者の就労、社会的自立に向けた支援、経済的支援の4つの観点から、町内関係グループが連携しながら各事業を進めている。要望、子どもの貧困の解消に向けた4つの柱については理解した。本市の子どもの居場所づくり推進事業を進めるにあたり、国などの制度を最大限活用していただくとともに、他市の取り組みも参考に、食に注目した取り組みを進めることを強く要望する。代表質問、大阪維新の会代表、中野学、4ページ。令和6年度決算について、問い、本市の財政状況について、答え、事前修正も行いながら、行財政運営戦略プラン2025の全庁的な推進を基本に、最小の経費で最大の効果を上げる、簡素で効率的な行財政運営に努める。意見、少子高齢化の進展に伴う社会保障関係経費の伸びが見込まれ、今後も物価高騰などが予想される中で、慎重な財政運営が求められる。市民が望み、必要とされる行政サービスの提供と、未来への投資である事業に取り組んでいただきたい。問い、公共施設等整備基金へのさらなる積み増しについて。答え、補助金の獲得や財政上有利な地方債の借り入れなど、国の財政支援制度を最大限活用し、対応を検討する。意見、今後の行政サービスの提供に影響が出ないよう最大限努力し、継続して施設の再編や更新を行うよう要望する。上下水道のインフラ整備について、問い、上水道の水道管路の老朽化、耐震化について、答え、大阪広域水道企業団に確認したところ、交付金を活用し、水道管の更新事業を計画的に進めるとのことである。問い、下水道の老朽化、耐震化について。答え、緊急度の高いものから計画的に改修するストックマネジメント計画を策定し、老朽化対策工事を行っている。地域防災計画に位置づけられた緊急輸送路や避難所等の防災拠点、および避難路等に埋設されているマンホール等が耐震性能を有しているか否かを調査し、約 94% の耐震性能の確保が確認できている。今年度残り約 2.4km の耐震診断を行い、耐震性が不足する場合は、令和11年度までに耐震化工事を行う予定である。要望、先進技術も研究し、 安定した水供給、安全な下水道施設を目標に、上下水道のインフラ整備、維持を積極的に進めることを要望する。庁舎内職場改善について、問い、書類申請のオンライン予約や AI チャットの導入について、答え、行かない市役所の実現に向けた取り組みに注力し、AI 技術を調査研究する。要望、オンライン予約は順番待ちの解消や窓口業務の効率化が図れると考える。問い、通話録音機器での取り組み内容による効果について。答え、市民サービスの向上を図り、親しみやすい市役所づくりに努める。要望、内線電話の録音も希望する。問い、防犯カメラの設置による庁舎内の安全対策について。答え、施設の安全な管理運営、犯罪や事故の予防と早期解決を目的に、職員の安全対策も考慮して防犯カメラを増設した。今後も安全対策も含め、適正な管理運営に努める。要望、防犯上の懸念から未設置の場所への整備を要望する。サヤリンお出かけサポートの今後の展開について、問い、利用者も増加し、運用方法の変更などが必要ではないか。答え、利用登録者数や利用実績が増えている状況や、8月のアンケート調査の結果をもとに、利用者ニーズを踏まえた事業展開を検討している。要望、速やかに車の台数を増やすように要望する。個人質問、山本久夫、5ページ。令和6年度決算と収支見通しについて、問い、令和6年度決算は、実質収支は黒字で、単年度収支は赤字となった。現在、大規模事業に着手予定であるが、今後の財政運営について伺う。答え、子ども・子育て施策の拡充等や、社会保障関係経費は今後も増加が見込まれる。また、町のリメイクの推進や、新施策の展開等も踏まえ、最小の経費で最大の効果を上げる簡素で効率的な運営に努めたい。全国学力学習状況調査と令和6年度経年変化分析調査、保護者に対する調査について、問い、本市の各調査結果と今後の課題、子どもたちのスマートフォンやゲームの利用状況等について伺う。答え、小学校の算数や理科に課題がある一方、国語は小中学校ともに全国水準を維持した。地域未来の学習には肯定的な回答が多かった。学力向上の取り組みを継続し、家庭での読書の大切さや、SNS 等に関するルール作りを保護者等と共同して進める。東の幼稚園と子ども子育て複合施設について、問い、令和9年度、東の地区は令和8年度に3歳となる市北部地域の終焉先について、答え、きらり子ども園等で一定の定員枠を設けている。令和9年度から池尻子ども園で新たに28人分の定員を設ける予定である。問い、東の幼稚園の活用について。答え、子ども誰でも通園制度の施設として活用し、令和9年度以降は、地域子育て支援拠点としての活用を想定している。問い、子ども子育て複合施設における地域や学校との連携、送迎等について。答え、連続した一体的カリキュラムの実践、架け橋機を意識した子ども園、幼稚園、 保育園、小学校の連携を推進する。送迎バスは子どもの安全を第一に検討を進める。災害時における対応について。問い、健康被害の防止からも避難所環境の整備について伺う。答え、水洗式洋式トイレの確保や空調設備、パーティション、段ボールベッドの備蓄等、避難所の質の向上に取り組み、今後生活環境に配慮した避難所運営に取り組んでいく。個人質問、鳥山武、6ページ。正副議長室開放の市民意見から。問い、自治会活動等が疲弊している。市の認識と今後の自治推進について。答え、地域福祉や防災等に影響がある。各団体の役割等を検証し、地域コミュニティの形を市民と共に理解していく必要がある。問い、本市は職員が地域に出ないのが最大の欠点との意見がある。地域に飛び出す公務員、地域担当職員の現状について。答え、職員が地域活動に参画することは重要である。自治会加入促進の地域理解促進研修を予定している。意見、市民自治と行政は合わせ鏡であり、どちらかしんどいことは続かない。スピーディーな実行を求める。問い、コミュニティスクールについて。地域住民の認知度が低いとの意見がある。コミュニティスクールをコンセプトに障害学習フォーラムを開催できないか。答え、学校と地域の連携が広がってきているが、十分でない面も認識している。フォーラム開催の予定はないが、理解促進に向け広報や普及啓発の工夫を図る。意見、コミュニティスクールの目的や活動意義を周知し、より多くの現役世代や地域の方々の参画のためフォーラムの開催を求める。狭山ニュータウンのリメイク方式を各中学校区に。答え、現時点では困難と考える。意見、狭山ニュータウン地区では都市整備ハードと市民交流事業ソフトなど、現状と未来のまちづくりを一覧資料にして、市長、幹部職員、市民代表、学識経験者が加わり、再生に向けて取り組んでいる。各中学校区でもこの方式に取り組むのが、地域内分権を進めてきた行政の責務ではないか。タウンミーティング、パネルディスカッションなど、方法の検討と行政の一貫性を求める。史跡狭山池の環境整備と指揮。答え、看板や案内表示等に経年劣化が見られるため、適切な維持管理に努める。東屋周辺の景観整備、もみじなどは、関係機関と協議を進め検討する。要望、史跡レベルの維持管理と、もみじなど、多くの来訪者が四季を楽しめる都市公園として自然環境づくりを求める。個人質問、小芝秀俊、7ページ。公立幼稚園の入園募集停止について。問い、新子ども園開設の2年も前に募集を停止するのはなぜか。見解を伺う。答え、子どもたちにとって望ましい環境で豊かな経験が得られる幼児教育の実践が困難であるため決定した。意見、入園を希望する保護者は大勢いる。市は新子ども園開設まで責任を持って募集を継続すべきである。その上で円滑な転園の支援を行うことが最善の策である。いわゆるマイナ保険証の2025年問題での現場での混乱を防ぐために。答え、マイナ保険証を持たない方には資格確認証、持っている方には 資格情報のお知らせを周知用チラシとともに送付し、広報にも掲載する。意見、医療機関の窓口の職員まで情報を徹底して周知すべきである。医療体制、医療内容の充実のために。問い、懸念される医師不足、病床不足解消の方策について伺う。答え、本市はかかりつけ医機能が充実しており、地域の急性期病院や高度急性期病院への橋渡しの仕組みが整っている。今後も充実に努める。意見、医療機関の維持存続のために思い切った財政措置が必要である。介護事業所の実態調査と支援について。答え、本年1月から7月末までの間でケアプラン事業所とデイサービス事業所の2カ所が廃止となった。今後も社会福祉施設連絡会等を通じて介護事業所からの意見を伺いながら事業者支援に努める。中学校現場での自衛隊への職場体験について。答え、危機管理室と連携して実施する安全安心スクールや中学校での防災学習を通じて救急法や災害時に必要な知識が学べると考える。意見、他市では事例があるが中学生の職場体験学習としてはふさわしくないと思う。自衛隊への職場体験は行わず、本市らしい取り組みを進めていただきたい。個人質問、北村英二、8ページ。災害避難所となる体育館への太陽光発電の検討を。答え、新技術の導入等を注視する。小中学校修学旅行への市助成を。問い、子育て世代の教育にかかる保護者の経済的負担を軽減し、児童生徒の健全な育成を支援するため、修学旅行費の一部を助成している自治体がある。本市でも実施を要望する。答え、保護者負担軽減の有効な手段の一つと考えるが、限られた予算の中、学校給食費無償化など、現在の取り組みを継続するとともに、他自治体の状況について、調査研究を進める。奨学金返還支援助成金の設置を。問い、富田林市は市内への就業促進と地域の担い手の確保につなげるため、大学等を卒業した若者年代を対象に貸し付けを受けた奨学金の返還支援を実施している。答え、本市では対象の企業は限定的で効果が見えにくく課題がある。小学校に冷却グッズ用の冷凍庫を。問い、下校時も持参した冷却タオル等の冷たさを維持するために設置を。答え、教室での設置場所の確保、購入費や電源等の回収費、電気代などが負担となり設置は困難と考える。生活保護に関して。問い、国民の権利との認識を問う。答え、生活保護を申請する権利は誰もが有している。審査し支援が必要な場合は生活保護を受給していただく。問い、本年6月最高裁判所第三小法廷は2013年から2015年までの生活保護基準引き下げに対し、厚生労働大臣の減額決定を生活保護法違反と認定し、処分取り消しを命じる原告勝訴の判決を出した。市長の見解について。答え、国は生活保護法の違反との判決に対して真摯に受け止めていただきたい。本市としては、安心して必要な支援を受けられる体制をしっかりと確保したいと考えている。図書の宅配サービス事業について。 問い、平成8年10月から本市でも実施している。令和6年度は利用登録が7人で、利用実績はなかった。答え、制度が知られていない。誰もがわかるように改善を要望する。個人質問、西野茂次、9ページ。今熊地区周辺エリア複合施設整備事業の推進体制について。問い、複合施設には保健、福祉、教育など幅広い機能が含まれ、事業推進には町内連携の強化と市長のリーダーシップが必要である。事業推進に特化した町内組織の設置を。答え、町内横断的により一層連携し、円滑な推進に努める。要望、次年度中に建設着手とスケジュールがタイトであり、実行段階への移行が急務である。今年度に明確な推進プロジェクトチームを設置し、次年度以降は専任組織を創設し、計画通りの実施を強く要望する。複合施設整備事業に伴う既存施設の跡地活用について、問い、複合施設整備によって役割を終える既存施設、跡地を有効活用すべきであり、利活用の検討は移転後ではなく、今から並行して進める必要がある。本市の見解を伺う。答え、跡地の利活用は、公共性、将来性を踏まえ、慎重に検討し、公開サウンディングや地域住民の意見を聞くなど、計画的に取り組む。要望、PFI 手法、貸与、売却など、財政負担を抑える工夫を要望する。西池尻連絡所跡地のような既存更地についても活用方法を早急に決めるべきである。売却の検討と透明性のある手続きの整備を要望する。第一子からの保育料無償化について問い、大阪市、堺市などの周辺自治体や東京都では保育料の無償化が進んでいる。本市でも第一子からの無償化の検討が必要ではないか。答え、第一子からの無償化には年間約2億円の財源が必要である。まずは子ども・子育て複合施設整備事業、待機児童の解消、子ども誰でも通園制度などの着実な推進が重要と考える。引き続き国に対し無償化の早期実現を要望していく。要望、財源確保の課題は理解するが、周辺自治体との地域間格差の拡大が懸念される。限りある財源の中で優先順位を定め、事業に取り組むよう要望する。段階的、計画的な制度設計により、第一子または第2子からの無償化を検討すべきである。全国一律の制度化に向け、引き続き国に対する強い働きかけを要望する。個人質問、久山佳代子、10ページ。重いランドセルが子どもの心身に与える影響について。問い、置き勉やタブレット端末の持ち帰りの状況について伺う。答え、ランドセル症候群については、長時間重い荷物を背負うことによる身体的負担や不調を指し、子どもたちの健康や成長に影響を及ぼす懸念もあることから、取り組むべきことと認識している。文部科学省からの児童生徒の携行品にかかる配慮についての通知を受け、持ち物について各校で見直し、使用予定のない教材等については、机の中やロッカーなどに置いて帰るよう指導している。子どもたちの健康や心身の安全を最優先に考え、児童生徒の携行品にかかる配慮について指導していく。巡る水、 共に生きる大阪狭山を、問い、水循環型手洗いスタンドやポータブル水再生システムの導入について伺う。答え、国の水循環基本計画や第5次大阪狭山市総合計画を上位計画として策定した。水インフラが甚大な被害を受けた能登半島地震では、生活排水の確保や安定した水供給の確保ができず、入浴や手洗いといった水の衛生利用が困難となったことから、上下水道に依存しなくても使用可能な水循環型シャワーなどの新技術が貢献した。災害時に上下水道一体となった早期復旧への対策と、本市の健全な水循環の一環として新技術の活用についても調査研究する。シェアサイクルのその後の取り組み状況について、答え、移動手段の多様化や公共交通の補完、また地域経済の活性化にもつながる事業であると認識している。新型コロナウイルス感染症の影響で事業が一旦白紙となったが、事業の収益性も考えられることから、必要な時に気軽に自転車を利用できる環境を整え、さらにサヤリンバスと併用することで、買い物から病院、散策など、今日はバスで行こうか、天気がいいから自転車で行こうかなど、体調や気分に合った移動が可能となるよう、協議が整い次第、シェアサイクル導入に向けた実証実験を実施していく。個人質問、中井克也、11ページ。自治体 DX の推進について、答え、オンライン手続きについて、子育て関連利用率は令和6年度が約 3.4% だが、毎年増えている。今後は子育て関係、介護関係の26手続きを最優先に取り組む。行かない市役所の実現について、学校や幼稚園への出欠連絡、公共施設のオンライン予約などを運用している。周知を図り、より多くの市民に利用を促す。要望、利用者と職員双方に効果の高い分野から、費用対効果を勘案しつつ取り組みを進めるよう要望する。本市のいじめ問題への対応について、問い、教育委員会との連携状況と行政的アプローチについて、答え、社会全体で子どもを育てていく体制づくり等を教育委員会と連携し推進している。これまでの効果を検証し、より一層の連携や第三者的な視点等を調査研究する。要望、市長部局が初期段階から関わる仕組みや条例で市の姿勢を明確にする取り組みは保護者の安心につながる。教育委員会と市長部局がより緊密に連携し、本市にふさわしい形を構築することを要望する。高齢者、障害者など誰もが安心して暮らせる町の実現に向けて、答え、属性を問わない相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業に取り組んできた。今後は取り組み強化のため、福祉分野以外との共同連携が一層必要である。今年度も学識経験者による研修会を予定している。市民が参加したくなるよう、ボランティア等への参加促進、福祉教育等、地域福祉計画を進める。桜祭り、サマーブロッサム、ナイトイン、狭山池、2025について、答え、各関係機関との緊密な連携により、大きな事故もなく安全に運営された、 昨年度を上回る約5万人が狭山池公園に来場したことで、大量の来場者を円滑に誘導する対策に課題が残った。より円滑で安全な運営体制の整備に努める。要望、多くの市民から喜びの声を聞いた。関係者に改めて深く敬意を表す。来年度以降も安心安全に開催されることを要望する。個人質問、池永祐希、12ページ。カーボンニュートラルの実現にかかるヒートポンプ技術の活用について。問い、本市は令和7年3月にゼロカーボンシティ大阪狭山を宣言した。これに寄与する技術として、大阪狭山市地球温暖化対策実行計画にも説明があるヒートポンプ技術を挙げることができる。このようなカーボンニュートラルの実現に向けた技術活用にかかる国の動きについて、継続的に調査検討し、有益なものについては積極的な情報発信を求める。答え、公共施設の更新時には、環境負荷軽減を最大限目指すとともに、国が実施する支援制度について調査し、有益な取り組みについては、市民への情報発信を積極的に行い、地球温暖化対策を推進する。電子図書館サービスの可能性について、大阪狭山電子図書館は、社会教育振興のため、情報提供能力を強化していくものと認識している。また、電子図書館は様々な障害当事者に寄り添った運用に可能性を広げるものと考える。問い、本市が著作権者である行政資料の電子図書化にかかる取り組みの状況と展望について。答え、現在、広報大阪狭山を中心に地域資料を掲載しており、今後は市が作成する各種計画や歴史資料などの独自コンテンツについても掲載を検討する。問い、国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービスへの参加について。答え、国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービスの有効性は認められるが、利用は限定的になると想定されるため、現時点で導入予定はない。問い、電子図書館の音声読み上げ機能の対応状況と、対応電子図書の配下などの展望について。答え、音声読み上げ機能付きのコンテンツは、今後も利用者ニーズを踏まえ、優先的に導入していきたい。問い、電子図書館の広報について。答え、電子図書館の広報については、利用方法がわからないとの声が寄せられており、利用方法の周知について検討する。要望、音声読み上げ機能は、障害当事者の読書バリアフリー化に貢献する可能性を持ったものであり、学びの権利を保障する観点から、運用において重々反映していただきたい。個人質問、北義夫、13ページ。誰もが安心して搾乳ができる環境づくりについて、問い、低出生体重等で生まれた子どもの入院先に母乳を届けるには数時間おきの搾乳が必要である。出産した母親の中には母乳が必要な乳児等が入院している場合や産後の早期復職など様々な理由から搾乳を必要とする場合がある。国内においては授乳室と搾乳室を併記した表示にしている行政施設や大型商業施設なども存在するが、まだまだその数は少ないのが現状である。本市では乳幼児のいる保護者が安心して外出を楽しめるよう、おむつ替えや授乳ができるスペースを備えた 市内の公共施設をはじめ、民間施設を赤ちゃんの駅として登録している。しかし、この赤ちゃんの駅には、搾乳ができるとの表示がない。搾乳が可能である場所の表示が必要であると思われる。本市の見解を伺う。答え、現在赤ちゃんの駅では、搾乳に関する表示は行っていない。今後は搾乳での利用を希望した方が、気兼ねなく安心して利用できる場所として認識してもらえるよう、まずは公共施設に搾乳が可能である旨の表示や、市ホームページ等でも案内を行うなど、広く周知するとともに、市内の事業所や商業施設に対しても、同様の対応を行っていただくよう働きかけていく。参議院議員選挙について。問い、今回の参議院議員選挙において、比例代表の投票をしようとした場合、全国単位の選挙のため、記載台に候補者の名前が数多く書かれていた。そのため、文字が小さく、判読できずに読めない方が多数存在したと考えられる。記載台にある候補者の名前をもう少し大きな文字にすることはできないか、本市の見解を伺う。答え、記載台の幅が限られており、紙を大きくすることは難しいが、各投票所において、有権者が投票する際に、選挙支援カード、コミュニケーションボードの活用や、文字を拡大するルーペなどの貸し出しを実施している。今後も、全国市区選挙管理委員会連合会などを通じ、有権者の利便性が向上する取り組みなどの要望を行う。意見書を可決しました。14ページ。訪問介護報酬引き下げを撤回し、訪問介護報酬引き上げの再改定を求める意見書。介護保険制度は創設から25年を迎えたが、昨年4月の介護報酬改定で、訪問介護の基本報酬が引き下げられ、訪問介護事業所、とりわけ小規模零細事業所の休業や閉鎖が過去最多となっている。厚生労働省は利益率を理由に挙げるが、都市部大手事業所等の平均値であり、実態からかけ離れている。訪問介護は人手不足が深刻で、ヘルパーの給与は全産業の平均を大きく下回り、求人倍率も異常に高い。処遇改善加算では減収を補えず、このままでは人材確保は一層困難になることから、国に対し訪問介護報酬の引き下げを撤回し、引き上げによる再改定を求めるもの。国民健康保険財政への国庫負担の増額を求める意見書。国民健康保険料は、高齢者や自営業者だけでなく、低所得の若い世代や雇用者にとっても生活を圧迫する深刻な問題となっている。国は低所得者の保険料を軽減措置として、毎年約3400億円を支援しているが、全国知事会からは1兆円規模の公費投入が必要との意見も出されている。公的医療保険は国民に平等に医療を保障するための仕組みであり、加入保険によって負担や給付に大きな格差がある現状は制度の趣旨に反しており、国に対し国民健康保険への国庫負担を増額するよう強く求めるもの。委員会審査のあらまし、15ページ。議案は各委員会に付託され審査しました。その中から主な議案を選び出してお知らせします。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。補聴器購入助成制度における市民税非課税世帯の 要件撤廃を求める要望、趣旨採択の意見があり、趣旨採択の賛否について採決を行いました。採択とする討論。市民税非課税世帯に対する要件の撤廃を求める本要望に全面的に賛成のため、趣旨採択には反対。趣旨採択とする討論。高齢者補聴器購入費助成事業は、加齢性難聴がある高齢者に積極的な社会参加及び地域交流を促進し、健康増進に資することを目的として創設された。加齢性難聴は誰にでも起こりうる。非課税世帯に限定することは、制度の本来の目的を十分に果たせない可能性もある。限られた財源の中で、非課税世帯の要件を撤廃するにあたっては、非課税世帯以外の方にも一定のご負担をお願いすることで、制度が持続できるのではないかと考え、趣旨採択。審査の結果、趣旨採択となりました。公費による高齢者の聴力検査の制度化を求める要望。不採択とする討論。十分な財政的余裕や制度化に向けた補助金の確保があれば、高齢者全体を対象とした聴力検査を通じて医療機関につなげることが望ましい。しかし、現時点の財政状況や支援制度の規模を踏まえると、地域の通いの場などを活用して難聴を把握する取り組みを行い、難聴の疑いがある場合は、医療機関への受診を促す体制を整備することが、実効性のある対応策であると考え、不採択。採択とする討論。すべての高齢者に対する聴力検査の実施には、財政的な負担が伴うものの、交付金の活用等を検討しつつ、高齢者の聴力検査を制度化することに賛成し、採択。審査の結果、不採択となりました。総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。大阪狭山市立幼稚園の入園募集の再開、継続を求める請願。不採択とする討論。適正な集団規模に満たない応募状況であった場合、豊かな幼児教育の実践が困難という観点から募集停止するもので、子どもたちの教育環境を第一に考えてのことと理解している。民間園を含めて市内全体で受け入れ体制の確保に努められており、不採択。不採択とする討論。幼稚園や保育園が近くにあり、ある程度の集団が保障されることが望ましいが、少子化や働きながら子育てをする世帯の増加による保育ニーズの高まりにより、私立幼稚園や子ども園の教育利用は減少傾向にある。幼稚園の廃園、募集停止に至るまで様々な議論がなされ、子どもたちに豊かな学びを提供するため、数年かけて在り方を検討してきた。社会情勢や専門家の意見等、総合的に判断した結果として、今の計画が進められており、不採択。不採択とする討論。これまであった幼稚園施設がなくなることに、不安と驚きから、入園募集の継続を求める心情は理解できる。しかし、先の3月定例月議会での私立幼保連携型認定子ども園条例の一部改正の審議において、適正規模の中で子どもの健やかな育ちを守ることを第一に考え、廃園のスケジュールについても確認を行った上で賛成をした。その判断に変わりはなく、不採択。審査の結果、不採択となりました。予算・決算・常任委員会。 予算決算常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。令和6年度2024年度一般会計歳入歳出決算認定、不認定とする討論、小中学校給食費の完全無償化や高齢者移動支援事業など、市としてできる範囲でのきめ細かな取り組みがされていることは評価できる。しかし、高すぎる国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料や自己負担を増やす制度の改悪など、国の政治の下で市民の暮らしは大変な状況にある。国民の暮らし最優先にするよう市民の怒りの声の表明として不認定。不認定とする討論、止めどない物価高騰や続く実質賃金低下の中で市民の生活はギリギリの状態まで追い詰められている。その中で財政運営に努力されていることは理解できるが、教職員の不足や幼稚園の廃園など市としてやるべきことができていない。住民の福祉の増進という地方自治体の責務を果たすためにも、国や大阪府に対して支援の拡大を強く求め、不認定。認定とする討論、財政調整基金1億円を繰り入れて収支調整を行い、実質収支額は約6000万円の黒字、単年度収支では約3億9700万円の厳しい決算収支となったが、物価高騰に直面する市民の暮らしや事業活動を守るための各種支援策に一定の一般財源を投入し、きめ細やかに取り組まれ、子育て支援策や教育環境の充実など、市民ニーズを捉えた行政サービスの提供と未来への投資となる各施策についても評価できる。今後、少子高齢社会がさらに進む中、狭山ニュータウン地区の再生や今隈地区周辺エリア複合施設の整備など、賢く縮むリメイクを推進していくことが求められる。これまでの取り組みや成果を踏まえ、新たに行財政運営戦略プラン2025が策定されており、引き続き全庁を挙げて簡素で効率的な行政運営にしっかりと取り組むことを要望し、認定。審査の結果、認定となりました。令和6年度2024年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定。不認定とする討論、国庫負担の削減や国民健康保険料の都道府県化により非常に高い保険料であることは誰も否定できない。保険料の引き下げには国と大阪府の支援が必要である。今議会で市民から提出された国民健康保険財政への国庫負担の増額を求める意見書提出を求める陳情は前回一致で採択された。全国知事会からも1兆円規模の国の公費負担を求めているが、国は一向に答えようとしていない。国への財政支援と制度の改善を働きかけるよう要望し、国への抗議の意味を込めて不認定。不認定とする討論、多くの市民が国民健康保険料は非常に高いと実感している。また、各自治体では保険料の収納率が年々下がっていると聞く。憲法に保障された健康で文化的な生活を維持するためにも、国の責任を明確にして不認定。認定とする討論、令和6年度決算は、国民健康保険事業の運営上必要不可欠なもので適切な執行であったと考える。最後の砦として国や大阪府に対し さらなる財政支援の充実と、誰もが安心で公平な持続可能な保険制度となるよう働きかけ、一層の事務の効率化の推進と健全な財政運営を行うことを要望し、認定。審査の結果、認定となりました。令和6年度、2024年度、介護保険特別会計、歳入歳出、決算認定。不認定とする討論。家族介護から社会的介護へとの掛け声とともに、介護保険制度が始まって25年になる。介護保険料は当初と比較して2倍になっている。また、介護サービスを充実すればするほど保険料が高くなる仕組みとなっており、高い介護保険料を払いながら、介護が受けられないという事態が起こっている。これまで次々と介護保険制度の交代、解約が行われ、市民負担を増大させてきた国に対して強い憤りを持っており、抗議の意思表明として不認定。不認定とする討論。崩壊寸前の介護保険制度と言われているが、すでに介護保険制度自体は実質的に破綻していると思っている。昨年の訪問介護報酬の引き下げで、介護現場は一層の経営危機と人材不足に陥っている。大幅な国費投入による抜本的な改善を求めて不認定。認定とする討論。令和6年度決算は、地域包括ケアシステムの推進に向け、認知症総合支援事業の実施や予防啓発などに取り組むとともに、介護予防の取り組みとして脳の健康教室や水中運動教室の実施など、高齢者の健康増進の取り組みを着実に進めている。今後、高齢者が住み慣れた地域で住み続けることができる制度づくりとともに、高齢者の健康寿命の維持に対する支援や、介護が必要になった時に安心して介護サービスが受けられるよう、地域包括ケアシステムの進化推進を図りつつ、安定的な制度の運営に取り組まれることを要望し、認定。審査の結果、認定となりました。令和6年度、2024年度、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定。不認定とする討論。今年度の見通しでは、保険料が引き続き高くなる見込みが示されている。減らされてきた後期高齢者医療への国庫負担を抜本的に増額し、お金の心配もなく、高齢者が安心して医療にかかれる制度を構築すべきであり、不認定。不認定とする討論。この社会を形作ってきた貢献者である高齢者の命と暮らしを守る制度を作っていくべきである。国庫負担の増額を要求し、不認定。認定とする討論。令和6年度決算は、現行の法律に基づく制度の運営に必要な経費、広域連合への保険料納付金及び負担金であり、当然必要なものである。また、後期高齢者医療保険料は、被保険者の負担を軽減するなど、一定の配慮がなされた内容となっている。高齢化が進む中で、安心、納得、信頼できる制度として持続するよう、また、市町村の負担が過度とならないようにするためには、国の支援が必要不可欠であり、国や大阪府に対して、さらなる財政支援を働きかけることを要望し、認定。審査の結果、認定となりました。令和6年度、2024年度、大阪狭山市一般会計補正予算第5号。反対とする討論。子ども誰でも通園制度で活用する 東の幼稚園の改修にかかる経費が計上されている。この事業は東の幼稚園の園児募集停止を前提としているものである。東の幼稚園の来年度末での廃園に反対し、入園募集の再開と継続を求める立場であることから反対。賛成とする討論。令和8年度から全国的に開始される子ども誰でも通園制度の実施に向け検討を重ねられ、事業実施に必要な施設改修費や備品購入費が盛り込まれている。その他、不動河内長野三原線や泉大津三原線などの交通安全整備事業など、いずれも今後の市政運営に必要な経費が計上されているものであり、賛成。審査の結果、可決となりました。9月定例月議会で審議された案件と議決結果、16ページ。人事案件、教育委員会の委員の任命、岩室財産区管理会の財産区管理委員の選任、3件、同意全員。条例案件、地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例、および職員の育児休業等に関する条例の一部改正、市税条例の一部改正、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部改正、下水道条例の一部改正、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部改正、可決・全員。その他案件、工事請負契約の締結、令和6年度下水道事業剰余金の処分、可決・全員。令和6年度決算認定、一般会計・国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、認定多数。池尻、半田、東の、今熊、岩室、組の木、財産区特別会計、下水道事業会計、認定全員。令和7年度補正予算、一般会計第5号、可決多数。一般会計第6号、国民健康保険特別会計第2号、介護保険特別会計第2号、後期高齢者医療特別会計第2号、池尻財産区特別会計第2号、半田財産区特別会計第1号、東の財産区特別会計第1号、可決全員。請願、私立幼稚園の入園募集の再開継続を求める請願、不採択、多数。要望、補聴器購入助成制度における市民税非課税世帯の要件撤廃を求める要望、趣旨採択、多数。公費による高齢者の聴力検査の制度化を求める要望、不採択、多数。意見書、訪問介護報酬引き下げを撤回し、訪問介護報酬引き上げの再改定を求める意見書、国民健康保険財政への国庫負担の増額を求める意見書、可決全員。終わりの挨拶、17ページ。以上で声の議会だより、ナンバー237を終わります。なお、 声の議会だよりの音声役は、朗読ボランティアグループタンポポの川口千佳子でした。それでは、次号までお元気で、さようなら。